小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は語る時の言葉をテーマにお送りしましたね。
うん、そうなのね。昔話って何百年も伝えてきたわけだけども、必ずそれぞれの土地の言葉で語られてきたんですよね。ですから今になってもやっぱりそれぞれの土地の言葉で聞くのが一番美しい。ですからそれができる方はどうぞそれでやってくださいということをお話ししたのね。
はい。じゃあ先生、今日は。
今日は東北地方のね、語り手たち、僕何人にも会ってますので、語り手たちについて聞いていただこうと思ってるのね。
はい。
僕は岩手、宮城、福島っていうのはですね、僕にとっては第二の故郷みたいなもんでね、っていうのは学生時代僕は仙台で過ごしたんですよ。
はい。
でそこで初めてそのグリム童話をちゃんと学問として知ったしね、
うん、
そしから柳田邦夫先生にお目にかかって、ちょうど仙台に柳田先生が旅行にいらした時にお目にかかって、でその日本の昔話の大切さも教わったしね。ですから仙台ってのは僕にとってもとても大事なところなのね、
うん、
それから、まあ、大学院終わってからすぐ東北薬科大学というところの、まあ、ドイツ語の教師になったんですけども、そこの学生たちと合唱団作って一緒に歌ったりね、それから東北大の教養部にもドイツ語教えてたもんだから、そこの学生たちと東北大学混声合唱団なんてのを作ってね、
はい、
で一緒に歌ったり指揮したりいろいろやったんですよ。でそういうね、その若い時代の思い出がね、詰まった場所のもんですからね、それがね今回のように痛めつけられて、僕は本当に心痛んでるんです。で僕その頃オートバイで駆けずり回ってたもんですからね。
そうなんですか。
そうですよ。それなもんでね、辺りそれこそその松島の方とかね、それから閖上とかね、そういうもう懐かしい地名がね、みんなそれ痛めつけられてるもんで、本当に心痛んじゃうんです。
うん。
でも岩手県も同じでね、岩手県は遠野があるところですよね。で遠野物語っていうのは本当に全国的に有名だけど、柳田邦夫先生が明治の終わりに遠野出身の佐々木貴善さんという方からお話を聞いて、そして非常に感銘を受けてまとめたのが遠野物語というやつですよね。でそれが近代日本に対して継承を発したというかな、当時明治ですから日本が近代化に向かってガーッと進んでた時代、その時代に遠野の山の中の山男の話とか山女の話とかですね、そういう恐ろしい自然の中のもので、恐ろしいと同時に一方では神様みたいなものですけども、そういうお話をまとめてね、で日本人の原点ってこっちだぞということを示されたわけですよね。そういう意味で遠野っていうのは近代日本の中での日本の本来のものの価値みたいなものを教えた大事な場所のもんだからね、
はい、
そこが今度その震災で見舞われて多くの方々が苦しまれてるっていうのは本当に僕はもう心痛みますね、
うん、
それから福島県ではね、僕の親友で遠藤昌司っていう人がいましてね、それは福島県の柳川町の出身の方だったのね。その人がまあ沖縄の国際大学というところの教授をしてたんだけれども、自分の故郷の昔話調査をするというんで僕も参加させてもらってね、僕はその頃日本女子大学というところに勤めてたんだけど、学生を連れて遠藤さんの学生たちと合流してですね、3年間通ったんですよ、柳川町に、ね、でとってもいろんなことをそこで教わったしね、今回の大部分も震災で痛めつけられたようですけどね、本当にもう人事でなく心を痛むんです、
うん、
その中でもね忘れられないのは、前にもちょっとお話したけども、山不入という部落へ行った時ね、そこで牧田仁さんというおじいちゃんと出会って、でその日僕は牧田さんから14話全部で聞かせてもらったんだけど、そのうち12話は全部自分のずんちゃまから聞いたんだとおっしゃったのね。ずんちゃまっておじいちゃんってことね、はい、祖父ですよね、
うん、
で4歳から8歳まで聞いたと。でその後兵隊に行ったりなんかして2回出征されてるそうですけど、 僕がお目にかかった時78歳だったんですね。で70年間立っていたのに、僕がお話聞かせてくださいって言ったらちゃんと語れたわけですよ、十二はね。で僕はその時に仰天したのね、70年間語ったこともない話が思い出せるってのはどういうことなのかというね。でその時牧田さんが語ってらっしゃる姿を見てね、僕思ったのは、今牧田さんが思い出しているのは決して一つ一つの言葉じゃなくて、ずんちゃまが語った時のその姿全体とか、あるいはタバコの匂いがしたかもしれないし、あるいはいろりの火の匂いあたりの暗さ、そういう全体が思い出せたからお話が思い出せたんだってことを僕はその時確信したのね。でおじいちゃんにも聞いたんですよ、こういう話したらじゃあずんちゃまのこと思い出すだろうねっつったら、思い出すねっておっしゃったのね。それ忘れられないんですね。僕昔話は口伝えだったらみんな言うし、僕も言いますけれども、具体的に言えばね、言葉で単に覚えてるんじゃなくて、自分に語ってくれたじいちゃんとかばあちゃんとか、そういう身近な人の全部を思い出せるから思い出せるんだと、そこが大事なんだっていうね。つまりお話を介して人間と人間が結びついてるわけだよね。それが大事なんだっていうことを僕はその時確信したのね。でなぜそんなことをこだわってるかっていうとですね、今ね、
はい、
世の中見ると、まあ、非常に文明が発達して便利なものいっぱいあるよね。テレビもあるし、ゲームもいろいろあって、でそういうゲームやなんかの物語は楽しんでるとは言えるでしょう、確かに。ただ牧田さんのようにずんちゃまから語ってもらったその思いで、ずんちゃまへの思いとか体温の記憶とかタバコの匂いの記憶とか、そういうものはないわけだよね、テレビだとね。それって人間形成の上ではかなり問題なんじゃないかと思ってね、そこは補わなきゃいけない、注意しなきゃいけないと思うね。子供が成長するプロセスではどうしても自分が誰かから支えられていると自覚はとても大事だと思うんですよね。自分のことが放ってかれてるんじゃなくて、みんなが自分を支えられてくれてるんだって、その気持ちでとても大事だと思う。その意味ではね、今文明が発達して便利な機会ができているのはいいことなんだけど、でも危険もあるというふうに思うんだからね。なので僕は今あちこちで昔話大学のとやってるんですけども、どうぞみんな自分の生の声でお話を子どもたちに聞かせてくださいねっていうことを言って歩いてるわけね。その原点がの一番元の体験が福島県の柳川町の山ふにゅうという部落のもんだから忘れられないんですね。だから小さい時にお話をいっぱい聞かせてもらうっていうことはとても大事だと思う。でそれはね、お話って言っても例えば立派な花咲かじじでなければならないとか、そんなこと思わないんですよ、そうじゃなくていいんですよ。自分の知ってる話、あるいは自分が読んで頭に残ってる話でいいから、とにかく大事なことは大人が子供に自分の生の声でお話をしてやること。で子供がちょっと慣れてきたら今度は逆に子供は自分の生活の中の一部を大人に聞かせるかもしれないよね、嘘も交えて聞かせるかもしれないで、それも一生懸命聞くことが大事だと思うし、そうやってお話を介して人間と人間のつながりが深くなること、そこが一番大事だろうと思ってるのね。
そうですね、語ったり聞いたりするときって向き合いますよね。
そう、向き合ってね、
向き合うだけで愛されてる、認められてるって思いますよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。ですからお話のね、あの伝承の場面をよく見ていくと、語り手が語るだけじゃなくて聞き手が相槌を打ってるのね。この相槌の話前にもこのラジオでしたような気がするけども、あの相槌を打ってるんですね。でその相槌もいろいろでね、あの操作っていうところもあるし、夫っていうところもあるそうですけどね、その相槌と語りとで両方でお話が成り立ってるという、そこのところっていうのは僕たち忘れちゃいけないんじゃないかなっていうのもね、特にその相槌のことは僕は気になってますね、どうもこの頃例えばね、電車の中で座席譲られても何にも返事しないでスポッと座っちゃうとかね、そういうこともあるんですよね、知ってる人だったら丁寧に挨拶するんだろうけども、知らない人だとすまーしてポンと座っちゃうとかね、あるいはね、ドアがあるでしょ、開きドアがありますね、前に歩いていった人が自分が通るためにドア開けた、で後ろから人が来るの分かってても平気でポッと手離しちゃうよね、そうするとボーンと戻ってくるわけですね、で後ろの人はそれをまたこう 次に自分が通っちゃったらまたポンと話しちゃう、うん、後ろの人への配慮ってのは一切ないわけだよね、
うん、
それからまたも見てるともしも前の歩いてる人がドアを押さえて後ろの人のために押さえてやったとしても後ろの人はありがとうとは一言も言わないわけだよね、
うん、
当たり前な顔してシューッと行っちゃう、
うん、
これ人間関係が切れちゃってますよね、うん、
そうですね、
うん、それが僕はとても気になるのね、
うん、
今そのドアのは一例に過ぎませんけれどもどうもねそういうふうにその知ってれば別なんだけどね知人は別なんですけど知らない人だったら全く関係ないというそういうのは社会として危険なんじゃないかなというのってね、
う
ん、
そうですね、うん、ありがとうという言葉じゃなくても会釈とか
そうそう
それだけでもいいんですよね
それでいいです会釈でいいんです会釈でいいんです、うん、それはね例えばドイツ人なんか僕はまあドイツ行くことが多いからドイツの例にするんだけど後ろから人が来てるのかったら必ず支えるしね、
うん、
それから支えられた方は必ず目で合図するかダンケってありがとうって一言言うかっていうのがあるんですよね、うん、そういう意味で人と人がつながってるなっていう感じがあるのドイツの場合は、
うん、
どうもそれで日本へ帰ってくるとね、うん、とってもショック受けますね、うん、
やっぱり大切なキーワードが思いやりだったり、
うん、そうなんです
親切だったり
そうなんですよね、はい、
それって先生がおっしゃる世界共通の昔話のキーワード
ですね美徳なんですそうなんです本当キーワードなんだけどね、
うん、
本当にね昔話は不思議にねその思いやって親切してやる例えば貧しい人がね止めてくれって言うと止めてやってあったかいものを食べさせてやるとそういうのは基本なんですね世界中の昔話がねこの美徳だけは守るね不思議に思いやって親切してやるってやつねでも今回大震災でね苦しんでらっしゃる方に日本中からいろいろなものが援助が送られたり思いやってますよね、
はい、
であれは僕はだからねこういう時があるとこういうきっかけがあるとそれが出てくるっていうのはまた一つの希望だなとは思ってますけどね、
そうですね、東北ではマクタヒトチさん以外には、
うん、あのね遠藤敏子さんっていうおばあちゃんとも出会ったのねこれは福島市でしたけどねこの方はね独特な語りでまたたくさん知っててね619は知ってるって言ってらしたけどね619ってすごいですねだけどそれはね誰も確かめてないわけね
聞くだけでも大変ですね
大変ですからね、でもいろんな人が記録なさったから全部集めたら分かると思うんですけどねもう亡くなられましたけどもその方のね話の中で僕は特に覚えているのはカニのふんどしっていう話なんだけどねこういう話なのねまあ笑い話っちゃ笑い話なんだけど福島って浜通りという海岸地帯とから中通りというとかそれから会津の方は会津って呼ぶわけですね3つにこう分かれるわけですね、
はい、
で今その浜通りの方が痛めつけられてるわけですけどね地震で会津の方のある若者が浜通りの漁師の娘と結婚したってね。でその漁師の娘は結婚してしばらく経ってうちの亭主はちょっと間抜けだっていうことに気がついたってね。である時2人で女房の実家を訪ねることになってでその時に女房はね亭主にちょっと注意をしといた。うちへ行ったら父ちゃんが喜んでカニをご馳走してくれるだろう。そしたらそのカニっていうのはふんどしをまず外して食べるんだよって教えてやった。で二人で行ったら父ちゃんがいろいろご馳走してくれて最後にカニを出してくれた。そしたらそれを見て若者はねはっと立ち上がって自分のふんどしを外したんですね。でそれを見てその父ちゃん驚いちゃってねこんな間抜けに娘を預けとくわけにはいけねえと言って娘取り返しちゃって若者だけ追い返しちゃった。で若者は村へ帰ってきたら仲間がねお前なんで一人で帰ってきたんだという。でいやこういうわけで女房取り返されちゃったって言ったらそんなバカな話がねえと俺たちその山の人間がカニの食い方なんか知ってるわけねえじゃねえかとみんなで出かけていこうということになって7人の仲間がそれぞれキジを捕まえてでキジを持って訪ねていってそれでその父ちゃんの家に着くと玄関に7羽のキジをボーンと投げ出してすると浜通りですから生地は珍しいもんだからとても喜んでそれでそのお返しにとてもご馳走してくれて最後に立派なカニが出た。と と7人のその若者たちがね、ひそひそと出たぞ出たぞってやるぞって言って、で打ち合わせてね、一斉に7人立ち上がって自分のふんどしをそれぞれ外したっていうね。それで座ってちゃんと食べ出したと、親父はそれ見てびっくりしちゃってね、これは何事だっていうわけで、一人をこっそり陰に呼んで、一体どういうわけだって聞いたら、いや脅かして申し訳ないと、俺たちの村では珍しいごちそうを食うときにはふんどし外して食うのが礼儀なんだと。でカニのなんていうのは、俺たち山のものにはその一生に一度食えるか食えねえかのごちそうだと。だからふんどし外して食わなきゃいけなかった。それをね、あらかじめ言っとかなかったのは申し訳なかったって言ったら、父ちゃんの方も恐縮してね、あ、そうだったのか、それ村の習わしだったのか、俺はそれ知らねえもんで、うちの娘をね村へ返さなかった、申し訳なかったって言って、娘を連れ帰ってくれって言って、で7人に託して、その娘は夫のところへ戻ったっちゃうわけですよね。でめでたしで終わるわけですけどね、うん、この話をね、その遠藤敏子さんから聞いた時、僕は本当に感動したのね。この話ってさ、今の言葉で言えば、要するに連帯感でしょ。
はい。
ねえ、その仲間のうちの一人が、ちょっと間抜けな男が、まずいことやって、窮地に陥った。それを7人の仲間が、自分のも同じようなことをやって、これは習わしなんだと言って救ったわけだよね。
うん、
でこれってね、今の言葉で言えば連帯感だよね。うん、でそういう話がね、田舎で伝えられていったのは、僕は素晴らしいことだと思ってね、と感動した覚えがあるんですよ。
今まさにこの時期、 そのことが必要ですね、
うん、そうよね、本当にね、大事な話だった。それがしかもね、福島で伝えられてきたからね。
そうだったんですね、
僕はその意味でもね、とっても今強く思い出すし、またその福島の方々へのね、連帯の思いを強くしてるんですけどね、
うん、
で見るとさ、日本中から今本が送られたり、うん、いろんなことが行われてますよね、
うん、
でそれ一種の連帯感だと思うね。それが発揮されているというの、うん、それは良かったなと僕は思いますけどね、
うんうん、今日は小澤先生に東北地方の語り手についてご紹介していただきました。先生はもう70年経っても昔話を覚えてるとか、
そう、それはすごい、すごいことですよね、70年ってことはね、
うん、
やっぱり人と人のつながりが強かったから、そういうことが可能なんであってね、そういう社会であってほしいですよね、
つながりといえばカニのふんどしも、
そう、そうでしょう、あれもね、
連帯感の話でしたね。
僕の大好きな話。
さて来週は、
うん、あのね、僕昔話長くやってきてるんですけども、日本の昔話って特にね、自然との結びつきがとても強いんですよ、
うん、
で今この何年か僕はその日本の昔話における自然っていうのをとても注目してきたんだけど、今回のね、福島第一原発のあれを見ててもね、原発の技術ってのはもう自然科学の最先端でしょ、
はい、
トップの技術でしょ。だけどそれを冷やしてるのは何かって言ったら水なんだよね。水でしか冷やせないということでしょ、
うん、
ということは僕に言わせると、水なんていうのは全く原始的なことで、縄文時代からおそらくね、人は物を冷やすとき水で冷やしたと思うんだよね、
うん、
その同じやり方を原発でやってるわけですよ。ですから僕は、人間は自然との結びつきを離れることができないっていうことを今痛切に感じてるもんですからね、それと結びつけて日本の昔話の中での自然の問題を聞いてもらおうと思って、
はい、よろしくお願いします。先生どうもありがとうございました、
はい、小澤敏夫昔話へのご招待。